皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。これでね、6月も最後ということで、もう7月になります。今年もね、暑い夏ということになるというふうに思いますけれども、気候変動をね、止めていくためにいろんな活動も続けていき、今日も気候変動問題に関する情報を発信したいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、ね、日本でももうそろそろ台風シーズンはもうちょっとかな、でも最近は、ね、7月でも台風が、上陸していますけれども、台風の豪雨、温暖化によるより増加、京都先端科学大学など東アジア調査ということで、人間活動による地球温暖化が引き金となり、日本を含む東アジアではこの半世紀で台風による豪雨の回数が増えていることが京都先端科学大学と東京大学の研究で明らかになった。10年に一度レベルの豪雨の回数が多いところで5割増えている可能性もあるということなんですね。日本を含む北北西太平洋地域、1961年から2015年に発生した1769個の台風や熱帯低気圧を調査、各地域で10年に一度程度起きる大雨を豪雨として変化を調べたということなんですね。その結果、日本や台湾、韓国を含む東アジア沿岸域で、この期間実際に台風による豪雨の回数が増えていることが分かったということなんですね。1985年以前とね、86年以降で比べて最大で約 2.5 倍増えた地域もあるということなんですね。で、人間活動の影響があったかどうかということもですね、シミュレーションを使って比較したということなんですけれども、やはり温暖化が起きた場合、起きなかったと仮定して、比較すると、東アジア沿岸域では台風による影響だけでも豪雨が最大約 1.5 倍に増えることが、示され、温暖化がなければこうした変化は起きないことが統計的にも明らかだということなんですね。で、この調査をされた方はですね、世界的な大都市が集まる東アジア沿岸域では人間活動による温暖化で台風による豪雨のリスクが増していることが明らかになった、緩和策、適用策を進める知見として活用してほしいということなんですね。まあ、ちょっとね、こういうふうに台風が、豪雨をもたらすとか、そういう、ね、予測っていうのもあったりするんですけれども、それにはやはりね、必ず、被害とかね、大きな悪影響が伴いますので、ちょっとね、真剣にこう考え、捉え、対策をしっかりやっていかないといけないのかなと新たに思ったところであります。はい、6月といえばね、いろんな NPO 法人も含めて総会の月ということであったんですけども、なんとか気候ネットワークも2022年度、総会を無事終えることができました。ちょっとね、このところ、実際に集まっていただくことができなくて、オンラインでの総会ということなんですけれども、まさにね、オンラインだからこそ遠方からもね、参加できるということで、会員さんね、正会員さんが、総会の議決権を持っているということなので、正会員の方にね、案内をして、正会員の総数3分の1以上はね、参加あるいは委任をしないと、成り立ちませんので、多くの方はね、議案書といいますかね、読んでいただいて、委任をしていただいたりしているんですけれども、だいたいね、50人ぐらいの方はね、オンラインで参加いただいて、気候ネットワークの総会としては2021年度の事業報告と収支報告、それから2022年度の事業計画と予算というね、私たちにとっての、年度の区切りというところで、事業をどうだったか、そして、お金の面がどうだったのか、ね、それに続いて、 2022年度はどんな、ね、活動をしてどんな予算を出るのかっていうようなね、そういうこう報告をした中で皆さんから意見をいただいたり、して、まあ、総会するっていうことでね、まあ、これ NPO 法人としては、少なくとも年に1回は、総会をしなければいけないっていう形になっていまして、で臨時総会なんかもねあったりするんですけれども、このところ、キコネタクとしては総会を、まあ、年に1回の総会でね皆さんからいろいろ承認をいただいてということで、2022年度もね、無事終えたということに、なります。まあ、こういうこともね、会員さん、正会員の方に支えられて、私たちの活動が、続けることができているんだなと、改めてね、思ったところでもありますし、ね、あの温暖化対防止っていうのは非常に重要な、テーマかなと、改めて思いました。はい。それでですね、そういう、まあ、企業の総会とかもあったりして、いろんな、ね、提案とか、署名活動とかもあるんですけれども、350.org と、ね、350.org という、ね、NPO が、あるんですけど、これ世界的なネットワーク組織で、350.org Japan というのもあってね、これは日本の組織なんですけれども、インターナショナルのところと連携をしている。そこがですね、三大銀行さん、脱化石宣言を、世界を変えるための脱化石燃料ということでね、署名を集めていたということでね、結構ね、200ぐらいの団体がこれに賛同してるんですけれども、もうこちらの方はですね、言うまでもなく、やはり、銀行なのでね、ファイナンスの面で、石炭火力、石炭採掘等のね、方針がちゃんとしていないとダメじゃないでしょうかということで、日本の3メガバンクはですね、石炭産業への融資額は世界で1位から3位をなんと、占めているということなんで、気候危機の悪化をね、まあ、主導してしまっているんじゃないかということで、今回のこの要請としましては、新規の化石燃料関連事業及び森林破壊を伴う事業への資金提供を例外なくやめてください。それから投融資中の化石燃料事業及び関連企業への支援についても、パリ協定ね、 1.5 度目標と整合的な時間軸で段階的な廃止戦略を構築し、2050年ネットゼロ目標に至るための短期中期目標と指標を明示してください。3番目、炭素回収処理 CCUS ね、それから水素やアンモニア混焼などの実用化されていない不確実な技術に過度に依拠した脱炭素の、ロードマップ作りは行わないでくださいという要請をね、いくつかの、まあ、350といくつかの団体が、ね、呼びかけて、200ぐらいの団体世界中からね、まあ、日本の団体からの呼びかけなので、日本の団体が多いんですけども、でも、外国の、ね、いろんな団体も賛同して、この3つのメガバンクに対して脱化石宣言をしてくださいねっていうのをね、こう要請をしているところであります。で、当然ね、この脱化石宣言とか、それを実効性を伴うね、まあ、融資活動とかっていうのもあったりですね、各企業がもう脱化石に向かわなければいけないということもあるんですけれども、世界の方はですね、もうちょっと先を行っていまして、北欧年金、トヨタに脱炭素質問状、ロビー活動を牽制、政治との関係を問うということなんですね。世界の ESG 投資家が企業のロビー活動への監視を強めているということなんですね。まあ、企業はね、政策提言がね、とかロビー活動をやっている中で、脱炭素の妨げにならないようにしなきゃいけないということで、デンマークの年金基金がですね、トヨタ自動車の株主総会に質問状を出したということなんですね。で、4月には、ドイツのフォルクスワーゲンにも株主提案をしたということで、企業は気候変動をめぐる政治との関わりも、投資家に問われる時代になったということでね、こちら本当に、情報開示とかね、そういうところだけではなくて、ロビー活動もしっかりね、見守られているよということになるんでしょうかね。で、2兆円以上の資産を運用して、ね、ESG 活動を積極的な デンマークの年金基金があるんですけれども、それが、質問株主総会に質問状を出した。で、質問状にはロビー活動と温暖化対策の国際的な枠組みパリ協定との整合性、ロビー活動がブランド価値を毀損していないか、交通機関の電化への移行を阻害する発信や政府への働きかけを行わないというような約束、この3項目を盛り込んだということなんですね。当然、トヨタ自動車ですので、交通部門ね、いろいろとロビー活動もしているということなんですけれども、それが、ちゃんといい方向に、脱炭素の方向に向かうようなね、ことにしないといけないけれども、それの反対のね、ロビー活動をしているんじゃないかというようなことでね、質問をしたということであります。で、特にね、海外で先行してきたということなんですけども、ドイツとかね、いろいろもあるんですけども、ドイツの、フォルクスワーゲンに対して、スウェーデンの年金基金やイギリスの国教会、そういうところがね、気候変動リスクへの対処にどのように役立っているのか説明するよう求める株主提案を出したということなんですね。で、非財務情報の報告内容を決めるのは株主総会ではなく経営委員会だということで、フォルクスワーゲンは拒否したということなんですけども、やはりこういう圧力は確実に高まっているんじゃないかというふうに、記事では書かれています。約700の機関投資家が参加する団体、クライメートアクション100プラスというのがあるんですけれども、これは企業を評価する項目にロビー活動を組み入れたということなんですね。で、世界の主要166社にもね、企業による政策提言、ロビー活動とパリ協定目標との整合性を、説明することなどをね、要求して改善を求めているということなんですね。ですから、企業は、温室効果ガス排出量の開示や脱炭素に向けた技術の開発普及だけでなくって、気候変動をめぐるね、ロビー活動の開示や改善を求める圧力も強まるということで、こういう金融の機会あるいは、企業の、株の、株主総会というか株、ステークホルダー、そういうところに向けてですね、もう情報開示は当たり前、それから投資なんかをしていかないようにする、化石燃料に、投資なんかをしていかないようにする、そしてロビー活動もやめてくださいっていう、方向に、なってきたというところで、どんどんと、このあたりは脱炭素に変わっていってるっていうことはね、あるんですけれども、実際ね、社会全体がそういうふうに向かわなければいけないし、もっともっと、スピードアップしていかなきゃいけないなというふうに改めて思ったところで、ご紹介をさせていただきました。ということで、今日の京都発温暖化講師は終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。